一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今日は第20回をお届けいたします。古橋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、あっという間に20回を迎えました。
早いですね、はい、この番組の前の番組、教育相談、あれもね、63回ぐらいありましたね。
そうですよね。
もうそれと、はい、それを合わせるともう80
超えてますね。
もう超えてますもんね。すごいな、はい、ねはい、いろんなゲストも来てくださって楽しいですね。
そうですよね、はいはい、
じゃあ今日も張り切っていきましょうか。
はい、お願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今回はですね、はい、勉強方法について、お古橋さんに伺っていきたいと思うんですが。
いいですね、
はい、勉強方法っていくつかあると思うんですけれども、
うんうんうん、
はい、今日のお題は何にしましょうか。
いいですね。僕ね、勉強方法70いくつか持ってるんですけども、
はい、
その中でも一番大事なもの、はい、これがまあ一番最初にこれを持っていないと他のはうまく使えないでしょうっていうぐらい大事なものがあるので、まずそこから入りたいと思います。
はい、じゃあ土台になるような考え方というか、
いきますよ、
はい、
レバレッジ思考。
レバレッジ思考。
レバレッジ。
レバレッジですね。
レバレッジってわかります？
レバレッジとは、テコの原理のことですね。
そうですね。
は
い、もう学びの方ならみんな知ってますよね。うん、
はい、
はい、英語の辞書を引くとテコって出てくると思うんですが、テコの原理、テコの原理のような形で勉強しようってことなんですが、
はい、
そもそもテコの原理ってどんなんだってことなんですか？わかります？
ですね、小さな力で大きな力を持ち上げる。
いいですね。アルキメデスが有名な言葉を残してるんですが、
はい、
私に視点を与えてくれれば、地球を動かしてみせるぞっていう有名な言葉があるんですが、うん、
はい、
小さな労力で大きな成果を上げるということですね、うん、
はい、
でこれが勉強の場では少ない勉強時間で大きな成果を上げるということです、う
ん、はい、
これをレバレッジ思考と呼んでます、
はい、
少ない時間で大きな成果を上げる、これをね、まずね、はい、根底に持ってもらいたいんですよ、ね、
根底に、はい、それをすると何が起きるんですか？
これをすると、
はい、
まず少ない時間で勉強することになるわけなので、うん、まあ、時間が空きますよね、
はい、
空いた時間に好きなことできますよね、
うん
うん、中学生、
はい、
まあ、高校生もそうですが、小学生だとそうですよね、
うん、
やりたいこといっぱいありますよ、
はい、
自分の好きなこと、うん、ゲームであったりスポーツであったり、ね、はたまたピアノであったり、まあ、いろいろあると思うんですよね、はい、うん、そういった時間があってこそ人生って豊かになっていくと思うんですよね。ちょっと大きな話になっちゃいますが、
はい、
つまり学生って勉強だけじゃないですよね、
はい、
でその勉強で、一生懸命勉強して頭を鍛えていくのも必要なんですが、やっぱりそこにも限界とは言わないんですが、ちょっと効率の悪さもあって、そこに自分の大好きなことを取り組んでいる時間があり、そこでね、新しい発想とか新しい工夫とかをしていくうちに、脳が柔らかくなっていって、その柔らかくなった脳でまた勉強の方にこうつながっていくわけじゃないですか。そうすると、より効率的に勉強もできるようになってるんですね、
うん、
なぜなら、頭が柔らかくなってるから。で自分の大好きなことも取り組めて勉強もこう効率よくできるなんて、そんなことないですよね。
いいですね。
もうこれがレバレッジ思考を進めていった先ですよね、
はい、
うん、
はい、どうやったらその思考って身につくんでしょうか。
いい質問ですね。
いいですか、
はい、いい質問ですね、はい、まずはですね、目の前にある学校の宿題とか塾の宿題、
はいはい、
こういったものを時間かけずに取り組んでみようっていうところから入りたいですよね、うん、
はい、
うん、でレバレッジ思考の話をすると、早くやっちゃえばいいのってよく言われるんですが、うん、それはノーなんですよね、
うん、
そうではなくて、
はい、
時間にこだわるのは二の次三の次であって、はい、一番こだわってもらいたいのは成果を上げる、
成果を上げる、
はい、ここですよね、うん、例えば今度の中間テストで、満点を取るとか、うん、学年で10倍以内に入るとか、うん、どこどこ高校に合格するとか、
はい、
エンドポイントを明確にしてもらいたいんですよね、
うん、
何のためにやってるのかっていうことですけども、
はいはい、
で それを、踏まえた上で短い時間で取り組む、うん、と意識はかりません？頭が早く動くようになると思いませんか？
そうですね、短い時間とこの時間でこれだけ覚えるんだっていう風になると、うん、
しかも目的が、うんうんうん、今度の中間テストで満点取るためとか、
はい、
うん、ライバルのあの子に勝つためとか、
はい、
っていうのがあればすごく意識上がりそうですよね、
うんうんうん、そうですね、うん、
きっと頭の中もこう頭がねこう高速回転、超高速回転すると思います、ね、うんうん、ちょっと脱線しちゃいますが、頭って、高速回転をさせればさせるほど良くなっていくところがあるので、
うんうん、
レバレッジってすごく理にかなってるんですよね。
なるほど、
いいでしょ。
いいですよね。でちょっと、うん、ひねくれた質問かもしれないんですけど、
いいよ、いいよ、何でもどうぞ。
だからずっとレバレッジ思考してると頭って疲れちゃわないんですか？
なるほどね、
はい、すいません。
有名なあの ミハイル・エンデでしたっけ、はい、あの、モモって本があるじゃないですか、
はい、
モモ、あそこの本にあの時間貯蓄銀行みたいなところに、時間を貯蓄させていくことをこう進めていく組織みたいなの出てきましたね。
ありますよ ね、
ね、あれが
時間泥棒。
そうそうそうそうそう、はい、人々に対してもっと効率よく、うん、働かし生活をさせて、はい、でそのここで余った時間を貯蓄させていくと、でさらにその短くなった時間の中でまた効率を求めてやって、どんどん貯蓄させていって、はい、で人々が、人との関わり、それこそヒューマニティですよね、そういったものをこうどんどん失っていくっていうのは、
う
ん、
そうですね、
でこんなんでいいのかみたいな感じで、はいはい、ももがねこう時間を取り戻しに行くっていうストーリーだったじゃないですか、うん、
はい、
うん、でつまりあの話も出てくる通り、レバレッジばっかりを進めていくと、うん、あのワークとライフのバランスが崩れるんですよね、
うん、何でもレバレッジかけちゃい
しまう。そうそうそうそうそうそう、はい、さっきの勉強と自分の好きなことをやる、これがこう相互にこう関係してる、リンクしてるって話を最初に、ね、うん、させてもらったんですが、はい、あれがワークだけになってくると、うん、やっぱりねうまくいかないんですよね、疲れちゃう、
はい、
今奈々さんおっしゃった通り、はい、でそこに自分の好きなものを取り組む時間、うん、つまり余った時間で、よりさらに効率化を進めるのではなくて、はい、余った時間で自分の大好きなことを取り組むっていうのは非常に重要かなと思うんですよ、ね、
はい、
うん、
はい、
脳も元気になりそうじゃないですか、
はい、そうなんです、
自分の好きなことをね、はい、やれて、やったぜって言って、
受験生でもそういう時間を作って、うん、リラックスする時間を作ってっていうのは、はい、うん、いいんですよね。
もちろん、
もちろん、
と
かくこう勉強してないと、うん、勉強する姿じゃなくて、うん、遊んでる姿を見てしまうと、うん、大丈夫かしらって親はね、親思うんじゃないかなって思うんですけど、ね、うん、そういう時間を取るためにレベルをかけて勉強してるんであれば、うん、ないよっていう、
そうですね、
ことですよ
ね、うん、繰り返しますがレバレッジ、成果を上げるっていうのが、
はい、
一番の理由なので、
はい、
そこをきちんとこう見失わないで取り組んでもらいたいですよね、はい、ね、そうすればその、うん、効率よく勉強して、はい、で空いた時間に好きなことやってるっていうのも非常に意味が出てきますよね。
そうですよ ね、楽しいですよね、
うん、全ては成果を上げるために、うん、絶対生き生きした中学生高校生になると思いますよ、うん、表情がね、
そうですね、
うん、各中学校の本当にトップ3クラスとか超成績優秀な子たち、前にも話したかもしれないですけども、彼らの勉強の仕方見てると思いっきりレバレッジかかってるんですよね。
思いっきりですか？
家で勉強やらないとかね、
あ、
うん、じゃあどこでやってんのって聞くと、学校でやってるんです、はい、学校で相当集中してるんでしょうね、でなんで家でやらないのって、だって先生好きなことやりたいじゃん、こう来るわけですよ、ね、うん、自分の好きなこともやりつつ学校で集中して、ま、学んでいると、もう本当に時間無駄なく使って、ワークもライフも本当に充実してるみたいですよね、で学校の成績も、ね、素晴らしくいいとなれば、
はい、
申し訳ないですよね、
はい、
うん、はい、レバレッジ思考ですよこれ、はい、ここを目指したいですよね。
そうですよね、
やっぱ楽しまなくっちゃ、
うん、
人生、
人生ところで、
ところで
このレバレッジ思考をおすすめするというか、
うん、
それがいいと思ったきっかけって何か
あり
ますか？
なるほど、これあるんですよ。僕はね、中学の時に、
はい、
まあ、中3で受験勉強を始めてる時に、僕厳しい部活動に席が落ちたんですけども、
はい、
その部活動が11月に終わって、遅いでしょ、11月、
遅い11月、
ここから受験勉強って言って、もうみんなはもういっぱいやってるし勉強、ね、 、あもう遅れてるって思って、うん、部活動が終わってから、日曜日は8時間の自分に勉強することを課したんですよね。8時間にとにかくこだわったんですよ、
はい、
8時間にこだわったんですよ、
はい、
うまくいかないんですよね。部活動があって勉強する時間がもう1時間持てるか持てないかって言った時の方がすごい集中していて成果を上げていたんですよ。
あ、
う
ん、はい、
8時間になったら効率がものすごく悪くなりました。なんでかなって当時は、ね、気がつかなかったんですよ ね、
はいはい、
ね。で大人になってで、まあ、この世界に入って、いろんな中学生、見ていくうちに優秀な子たちってどんな思考してんのかな、どんな勉強法かなって言うと、ははーレバレッジ思考ねっていうことで、で自分が中学の時と比べた時にだからあの時時間かけてる割に成果が上がらなかったんだなって分かったんですよね、
はい、
まあこういうのがきっかけですよ、
はい
はい。
で8時間、まあやるっていう中でも、
はい、
こうなんていうんですかね、8時間にこだわらずその当時レバレッジをかけるっていうことを知っていたら、例えば8時間のものを3時間だけ集中してやってしまっていたらよかったんですか。
そういうことですよね。例えば今で言うならば、もう脳科学とかもかなり進んでるのでその知識もあるので、はい、今僕が中3の日曜日の勉強のスケジュール立ってるんだったらば、うん、はい、まあ、朝8時から始めて、まあ、2時間やったら休憩入れて、はい、でまた2時間やってって感じですよね、はい、で朝はどちらかっていうとハードなこう考える系の問題に取り組んだりすると思うんですよね、
はい、
うん、はい、でお昼食べて午後はやらない。多分5時ぐらいまでやらない形を取るんじゃないかな。
そこ自分の自由時間として。
そうですよね、はい、自由時間。あとはお昼食べた後ってやっぱり思考が鈍くなるので、
そうですよね、
うん、そんな時に無理してやってもね、はい、それこそレバレッジがかからないね、
はい、
はい、で5時で5時からまたいつかお話すると思いますが、うん、あのご飯食べる前ってすごく集中できるので、
うん、
5時から7時まで7時にご飯が、夕ご飯が始まるとして5時から7時の2時間を勉強のゴールデンタイムとして捉えて、はい、そこでまた一気にやって、
はい、
うん、そこでもやっぱりこう頭使うものを持ってくるんじゃないかな。でご飯食べて1時間ぐらい休憩して、まあ、夜9時から10時ぐらいの間にこう暗記系とか、うん、振り返り系の、はい、うん、勉強を持ってきて、はい、でも夜10時にはおしまいしちゃうんじゃないかな、はい、あ
なんかでもバランスいいですね、
うん、
勉強もしてるけど、うん、ちゃんと遊びもあって。
そうですよね、はい、うん、こんなんいいんじゃないかな、
はい、理想的な感じですね。
理想的ですよね、
うんうん、
まあ、科目で言ったら英語は夜だな、うん、
暗記するので
そう、
あそういうのも、ね、
社会科も夜持ってくな、
はい、うん、じゃあ考える系っていうのは
数学ですね。
数学とかは、
うん、まずスタートは多分数学持ってくると思いますね、
うん、なるほど、うん、いいですね、
数学国語持ってきますね、
はい、
午前中持ってきて、
はい
はい、これもレバレッジですよね、
うん、
まあ、またいつかこういうのも話しますね、
はい、
うん、
分かりました、
はい、
すごく勉強になりました、
はい
はい、今回ありがとうございました、
はい、こちらこそです。
はい、学びカフェでは番組への質問・相談をお持ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがありますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。